Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ドリームインスパイア、タミ、
サヨ、
トモの
夢を叶える
夢のもと。
この番組は夢に向かって輝くゲストの方からその原動力となる思いと夢を叶えるヒントをお届けしていきます。30分間おいしく聞いてください。いつの日にかその勇気という原石は泥を…今週も始まりました、夢を叶える夢のもと。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストのタミノトモミです。
ママとベビーの癒しコーディネーター、ミキトモミです。
はい、トモちゃんよろしくお願いします。今日もね、トモちゃんの膝の上には、
はい、
はい、生徒くんが、
はい、
もう何ヶ月になったの？
もう7ヶ月過ぎましたね。
早いね。
ちょっと下の歯もね、
生えてきて。
そう、一緒に毎日行っててもこんなに成長が見えるんだなってママ実感しております。
本当にね、すごい思い出すのは、トモちゃん家でね、マタニティフォト撮ったじゃないですか。
そうなんですよ。
お腹大きい時に、あれ何ヶ月ぐらい妊娠？
あれが8ヶ月かな。結構もパンパンの時で。
そうやんね。
そうなんですよ。
なんかね、妊娠線も全然出てなくて、すごい綺麗なね。
綺麗って言われましたね。
お腹やったからね。
つるんって、ね。
そうそうそう。ね、お腹にね、ボディージュエリーしてもらって。
そうなんですよ。かわいい天使ちゃんの絵をね、つけてもらって。
で、写真撮って。
そうなんですよ。
で、そのなんかこう、衣装もね、また可愛かったよね。
そうですね。作ってくれたんですよね、仲間のね。
オーガンジーというか、そういう白い、なんか、
そうですね、
天使さんか、女神さんか。そうそうそう、
ちょっとあんなの着てみたかったみたいなね、素敵なの着させてもらって、でね、ボディーアートをお腹に描いてもらってる時もポコポコポコポコ中から蹴ってくるんですよね。なんかそれも可愛かったしな、すごい思い出です
ね。そのそれこそあの時お腹にいた子が今いるっていうのがすごいよね。
そうですね、すごい。あの写真見ると、あのお腹にこう、こういう風に折りたたまって入ってたんやなってもうこんな大きくなってるのみたいな感じで、
ね、それが
よく見てますね。
すごいね、やっぱりあのお腹大きい時の写真ってやっぱ残しとくといいよね。本当にないからね。
そうですよね。本当やってよかったなと思って。
いや本当にね、後々になってやっぱ写真ってすごい大きいもんだなって、
そうですね、
思うことが多いなと思いますね。特に子供の成長なんかね。
そうですね、
その一瞬しかないからね、どんどん大きくなって、
ね、忘れるわけじゃないんだけど、やっぱり見ないと思い出さない場面ってたくさんあるから、やっぱり写真っているなって、必要だなって思いますね。
ね、今日のゲストは本当にね、その人らしさというか、その人の本当素敵なところを切り取ってくれるカメラマンの方をお呼びしております。はい、
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
This week, カメラマンの井上理恵さんにお越しいただいております。はい、りえちゃんよろしくお願いします。
お願いします。
なんかね、いつもね全然ね、表情もね、声のトーンも違うんですけど私とはね、もう3年ぐらい前に出会ってから、なんかもうコンビのかのように一緒にいろんなね、
まだ3年っていうぐらいのメイク
を活動して、うなずいてもラジオなのわからないんですわ声出してくださいね。
はい、
いや本当にね、たまちゃんはね、絆プロジェクトの方でよく知ってると思いますけど、はい、宴会部長という、
ムードメーカーなくてはならない存在です。
なんですけど、ラジオだったりこうテレビだったりとかのなると、ちょっと人が変わるという、
そう、あれいつものりえさんはどちらへみたいな感じ
まあそのうち出てくるでしょう、
はい、ね、
放送時間内に出てくるかどうか
あれやね、そのテレビとかでこう見た人が、すごい井上さんってなんかこう寡黙な人なんですねって
そうや
とかね、言う人いたよね
とか言って
こう実物見て、あれみたいな、なんか全然こう思ってた人と違いますねみたいなも言われたことあったよね、確かね。
よくあるね
別人やからね
さっき言ってたあのともちゃんのマタニティフォトもね、りえちゃんが奈良のエコママで行って撮ってくれたんですけど、
本当に素敵な写真撮ってくれたんですよ。
本当可愛かったよね。そのでももともとはそのカメラマンとしてねやっていこうって思ったのって結構最近なんですよね。
そう、なんかでもそれはともちゃんと出会ってからだよね、うん、なんか、うん、それまでずっと会社員をやって8年ぐらいやってたんですけど、うん、なんかやらない理由がないやんみたいになって、うん、やりたいことをやらない理由って何ってなってしまって、うん、って思った途端に辞めたよね会社ね。
あ、そうなんだ、
早かったの。いやね、まあ、来年のね4月ぐらいにはそういう決断をするんじゃないのかななんて思ってたけど、うん、なんか年末ぐらいにあれ言ってなかったっけとかって言われて、
辞めてんけど言ってなかったっけみたいな。
ちょっと待って、ちょっと待って、
へ
え、もうバンジー飛んじゃったと思って
思い立ったら早いんですよね。
そうそう、足ね紐くくる前に飛び降りちゃったんで、
ああ
すごいすごい
決めると早いからね。
早いね。
でしかも今のねそのじいちゃんの写真を見て知ってる人は意外やと思うけど、人じゃなかったもんね、その前に撮ってたのが。
そうそうそう、意外でした。
そうそう、グルメ本とかね、料理写真、店内写真とかを撮ってて、人なんか私にはなんかその時は撮る理由がないみたいな感じで言い訳作ってたけど、今考えたら本当は撮りたかったのに言い訳を言ってたんだなとかって。
そうかそうか、姉ちゃんの写真って人やから良さがこう出るっていうところがあるんちゃうかなと思うから、それは結構みんな多分意外やろうなと思って。
今逆にその料理とかの良さを引き出すのが難しい。その人はコミュニケーション次第でいくらでもその人の良さを引き出せるけど、料理とどうコミュニケーション取ったらいいんやろみたいな。
テレパシーか。
でもそれは多分私の取りたい気持ちが映るから、私がそんなに料理が取りたくないんだなって。
今何を取ってる時が今一番楽しい？
やっぱこう私の知っている人たちを撮ってるのが、その人たちの幸せとかを撮ってる。で本人たちが今この瞬間が幸せだって気づいてないけど、今幸せなんだよって見て気づいてもらえたらなとかも。
もう日常ってそうやんね。なんかほら日常ついついあれせなあかんこれせなあかんみたいなんで大変なことをね数えてしまったりするけど、切り取って写真で後で見るとなんかこう子供がトイレの前で泣き叫んでるね写真とかあるねんけど、すごい宝物やなと思って。あの時はもうすごく嫌だったの、もうトイレもゆっくりさせてくれないと思ってたけど、もうなんかこんなに追いすがってくれてたんやなと思うと、すごいなんかジーンってくるぐらい大事な写真になってるから、そういうことだよね。
でなんか子供を可愛く撮るのはね、可愛く撮るのは撮れるけど、子供を愛おしそうに見ているお母さんを残してあげるっていうのがやっぱり大事だなと。そのお母さんが大変やと思ってたけど、私こんな幸せな顔してるんやっていうのを見てもらって、大変やけど幸せっていうのをまた感じてもらえたらなとかって。
そうやね、なんかこう声が聞こえてきそうな写真を撮るね。
あー分かる気がする、
そうかな、
なんかこうその時に喋ってたこととか、なんかそういうのがふわってこう蘇ってきそうな写真だなって思うね。
なんか多分話がおしゃべりだし、撮ってる人と絶えずしゃべりながら撮ってるから、なんかその空気とかも出てんのかなと。逆に静かな写真がなんかできない、撮れない
だよね、
なんかギャッハッハッって笑い声が聞こえてくる写真ばっかりでなんかこう
だからすごい動きがある感じがあるんですよね、なんか、ね、途中喋ってる途中、笑ってる途中っていうハイポーズじゃなくて作ってないですよね。それがだから自然に見える
んだ。だからね、りえちゃんと一緒にプロフィール撮影会とかもやったけど、その普通ね笑って笑ってみたいな感じだと思うんだけど、ちょっと笑うのかもし
れない。ちょっと笑わん
と、ね、笑い感見えすぎてちょっと注意せなあか
ん、ちょっとくじとじでみたいな
珍しい。ちょっと爆笑しすぎやから、もうちょっと微笑みましょうかみたいな。
おすましの写真が撮れなくって今後の課題かなと思って。
あー、なるほどね。でも多いけどね、そういうプロフィール写真でもこうパッと見た時に、うん、その人と仲良くなれそうかなみたいな、うん、こうどうかっていうのがね、ちょっとそういうのってこうクエスチョンマークが私はつくなって思ってて、
なんかほらあのカウンセラーとか、うん、お堅いお仕事のスーツを着て写真撮ってくださいって来られると、うん、私に頼まない方が
爆笑写真になりますけどいいでしょうかみたいな感じで、
ガハハになるけどいいですかみたいに思うかな。
今までね撮ってすごい印象に残ってるの、うん、写真っていうかその撮影ってある？
なんか今思い出して泣きそうになっちゃったけど、あのお友達のお友達で、あのもうね、うん、嫁が、
うん、あの、うんうんうん、
あの戦国されたお友達の写真をすごい笑顔で楽しく病室で撮れたんが、あの1ヶ月後ぐらいに
お前だね、お前だね、
うん、亡くなっちゃって、なんか、うん、あの命を取ってるなって、生きてる時しか写真には残せないから、うん、命を取ってるなってあの時にすごい思った。
すごいね、なんかあの私もねその撮影一緒に行かせてもらったんだけど、本当にね彼女が亡くなられてから、そのお友達だったりとかすごい家族の方がねあの喜んでくださって、あのなんだろうな、やっぱり大変だったと思うね、最後ねその痛みで苦しむ姿とかも周りの人たちは辛い思いで見てたと思うんだけど、やっぱりそのね最後笑顔の写真が残ったっていうのは、その残された人にとってのねなんかこうなんだろう、特別なやっぱりものになるんだなっていうのを本当になんか教えてもらったよね。やっぱね、あれね、東北から帰ってきた翌日でねヘロヘロだったけど、
なんか東北のね取材もヘビーだったから、ね、精神的にもスケジュール的にもヘビーで、もうなんかボロボロの次の日に、
そうなんだ、
でもだからこそ行ったっていうのもあるよね、やっぱりその東北でいろんなこう本当に九死に一生を得た方とか家族を亡くされた方の話をもういっぱい聞いてきて、なんかだからこそもう行かなきゃみたいな、やっぱり思いがあって行った。
今ここにある命を私が取らないでどうするのって思って、あのこれを写真に収めて残せるっていうのはすごいラッキーなことだなって、その写真で残ればずっと残るでしょ。
そうですね、
だから今ここにあるものしか残せないから、それがなんか使命だなって思って、
でも本当ね、あれはなんか生かしてもらえて、なんか良かったし、その本当に素敵な方だったよね、本当にね、なんか多分体はすごく辛かったと思うけど、周りの気遣いとか、もうにじみ出るあの優しさとかが、いや本当になんかその最後に少しだけだったけど電話してもらって、嬉しかったなって。これから撮りたい写真は？
なんかその本当にカメラ一つで世界に行きたいなって、それこそ幸せだけじゃなくて、その もちろん幸せもだし、例えば今受験で苦しんでるっていうのもこれも人生でしょ。なんかそんなのもひっくるめて撮っていきたい。なんかあの人生の中にいっぱい次から次へと壁がやってくるし、それを乗り越えていくのが人生だし、なんかそういう人生をなんかすごい漠然としてるけど、
本当だね。なんかほら、おめでたい時とか、そのいい時、晴れの日に写真って撮るけど、でもそうじゃなくてすごいもがき苦しんでる時もあっていいよね。なんか
本当だね。
もうボッサボサのぐちゃぐちゃの顔でも、なんかむしろそういうのがこうアルバムの中の一つのページであった方が なんか余計にね、なんか思いだったりとか、うん、晴れの日がまた引き立つというか ね、 ね
でね、振り返ってこん時頑張ってたなって思えるのもありなん違うかなと。
本当だね、なんか新しい概念が入ってきた感じがする。写真っていうの、
まあ、じゃあまあ私がこうボッサボサでこう苦しんでる時もまたあのゲイちゃんに撮ってもらいます
わ。、うん、なんか撮らせないと思うけど。隠し撮りするわ。
いやね、うん、まあ、また後半にねゆっくりお話も聞きたいと思いますけれども、はい、今日はリーちゃんに今週の1曲ということで、持ってきていただきました。
はい、ザハトルテの素敵な一日という曲だそうですが、どうしてこの曲を選んでもらいましたか？
なんか本当に、まあ、もう間違いなく私の宝物は娘2人なんだけど、うん、そのザハトルテの曲を聞くともう必ず自分の娘たちが頭の中にこう、うん、出てきて、いやこれがもう私の幸せだなって、そのなんか彼女たちが今ここにいてるのがもう本当に幸せで、なんかザハトルテの曲を聴くともうその幸せで満たされるので、
素敵ですね。
それを、
はい、ありがとうございます。一緒に聴いていただきましょう、ザハトルテの素敵な一日。ザハトルテの素敵な一日、すごく体が自然に左右に揺れてしまうような心地のいい曲で、この間にねお話聞いてたんですけど、娘ちゃんがねリエさんの太陽っていう言葉がすごいシューンって私の中に染み込んできて、あなんかお母さんって素敵だな、娘ね子供って素敵だなっていう思いがなんかバッと満たされました。ありがとうございます。
今週はカメラマンの井上理恵さんにゲストでお越しいただいております。まあね、下の方もちょっと油が回ってきたようでよかったけど最初どうなることかと思いましたけど、
初めてはまたお違いがいい感じになってきました。
まあね、本当に理恵ち ゃんとは3年以上やね、もうね。
もう、どれぐらい？
2011年の8月にとあるパーティーで出会って、うんうん、で名刺交換したら、うんうん、ね、同じ町をやって、
そうそうそう子供も同じ学年の
同じ小学校で、ね、隣のクラスだったよね、うん、
びっくりしたよね、うん、
でちょうどねその時に私がまあね、2011年だから東日本大震災があって、うん、なんかこう絆をテーマにこう作品っていうのを作りたいと思ったけど、こう名前アートだけで作品っていうのはちょっと難しいなと思ってて、写真か何かと組み合わせてできたらみたいな感じで思ってた時に、うん、名刺見た、名刺には書いてなかったからその時ね、でカメラやってますって言って、うんうんうんうん、で、まあ、家もめっちゃ緊張やって、
うん、やろうやろうみたいなね
次会った時にね言ったよね、
うん、違う、初対面の時言ってなかった、
言ってた、いや次にほらイタリアンで、
あ、そっかそっか、
ランチした時に
やろうやろうって言ってきて、うん、いや人撮ったことないねって言って、うん、私が断ってんのに、うん、いや撮れる撮れるとか
写真見てないのよゆりちゃんの写真、
見たことないやん私の写真撮れるいけるいけるとか言われて
なんか確信があった
も
んね、多分なんかできるっていう直感でなんか見えてたんだけど、うん、でも家帰ってからね正直ちょっと不安になった
遅いわ、
あんま人の写真見たことないけど大丈夫かな
そうなんだ、もうなんか人柄とかその波長で、
ね、何だろう、ちょこちょこあんないよね、うん、でもなんか実際にその名前アートね合成で写真に組み込むっていう形で一緒に作品を作り始めたんだけど、合わせてみてびっくりしたぐらい、うん、
相性がね、
うん、だったった、
作品の相性がね、
あ、そうなんだ、
もう作品って私もその時初めて人を撮ってるけどね、でも今考えても今あの時の作品を見直してもいいやつ撮ってるよね、作ってるよね私ら、
そうなんだ、すごいな、
魂こもってるよね、本気ってやっぱ伝わるなって、うん、なんかだからちょっと反省したりする、この時の本気で今できてるとかって、
うん、そうなんだ、うん、そこがこう基準になるぐらいいい作品ができてたん
でね、まあ、もうすぐ阪神淡路大震災からもう早いもので丸20年になるんですけど、うん、でまあ、りえちゃんがね、うん、その20年前に芦屋で被災していて、うん、で最初はその絆をテーマに家族とかね野球チームとか取材して撮ってたんだけど、うんうんうん、
神戸でね、
うん、なんかもうちょっとその東北のために何かできないかっていうことで、うんうん、阪神淡路大震災で被災された方を取材してね、うんうんうん、紹介紹介でね話聞かせてもらって、りえちゃんが写真撮って、で私名前カート書いて原稿作ってっていうのをやり始めたのね、う
ん
う
ん
う
ん、なんかすぐ展示してなかったっけ、
展示した、ね、
出会ってから展示するまで2ヶ月ぐらいしかなかった、
そうよね、8月に出会って、うん、11月には展示してた
んですよ、ね、すごいよね
なんかこう寝て寝てとかこう試行錯誤
そうじゃなくて、寝るって何みたいな、私らの間寝るって何って、
そうそうそう、ほんまにね、何やろ、ほんまに最初に思いありきで、うんうん、でも向こう見るというかアホというか
アホやね
ほんまにね、東北に初めて行ったもそうやんね、うんうん、やっぱ
行くみたいな、そう
ああだこうだって言うててね、なんか果たしてこう東北の人が喜んでくれるのかどうなんか、うん、もう分からへんな、行ってもらおうかみたいな、
行った方が早いんちゃう、行ってから考えようとか、
そういうとこも合うんやね
全然ね、向こうに知り合いも誰もおらないどうすんねんと
何にも決まってない状態、行くってことだけ決めてね、
でね、でも実際行ってみたら本当にすごいこう素敵な人たちと出会ってつながりが生まれて、でまたね、まあ、思いつきというかあれで向こうで出会った人のその生の声を神戸でみんなに聞いてもらう場を作りたいっていうので、まあ、チャリティートークライブ&チャリティーコンサートというイベントをすることになったんですけど、さすがにね2人では無理だなっていうことで、いろいろちょっと協力してもらう方をっていうので、この指止まれで止まってくれた一人だね、まあ、友ちゃんだったりもするんですけど、そっからね仲間になって、
ね、なんか、うん、大丈夫大丈夫っていう人たちが集まってくれたみたいなね
思いのところはまあ共感してくれての上だと思うけど、うんうん、まあ、基本なんかこう心配がベースなのかな
本当に大丈夫みたいな
思いつきで行動して決めてきたけど、うん、ちょっとしょうがないなみたいな、うんうん、心優しき、
うんうん、人たちがねこんなに集まってくると、ね、
本当にね、でも早いもので絆プロジェクトも丸3年、
ね、すごいよね、こんなに続いてね、
で今月はね、まあ、年に1回ちょっと大きいイベントしてるんですけど、絆フェスタインキューグッケンハイム亭っていう あのイベントを、1月31日に、
はい、
渋谷のグッキンハイムデーで行うことになりました。これね1年目から実は私はすごくこんな感じでしたいなと思ってたことで、なんか一つ屋根の下で東北で出会った素敵な人を呼んできて、で神戸からの人たちと一緒に本当にこう家族とか友達とかみたいにこう本当に心と心がつながって、いろんなこう話だったりとかそこつながりっていうのを作ってもらう場がねしたいなと思ってきて、やっと実現なんですけど、
はい、
いや夢叶いますね。そしたら
本当ね、であの素敵な出店ブースも20ブースほどあの今回出てくれるんですよ。あの雑貨販売とかセラピーとかね、体験ブースとか、
もうよりすぐりのなんかセラピストさんとかね、かわいい雑貨の作家さんとか、
もう常年も本当におすすめなんだけど、で、まあ、2階の方でそれをするんですけど、まあ、1階の方であの東北のグルメコーナーだったりとか、あとあの 目玉はですね、あの気仙沼でね、あの私がすごくお世話になった三陸新報の記者の玉谷さんという方に来てもらって、
はい、
あの今の気仙沼のお話だったりとか、あのこれまでのことだったりとかっていうのをちょっと話してもらおうと思ってるんですよね、はい、
生の声ってねなかなか聞く機会がないので、
ニュースでもねあんまり
流
れなくなってるの で、
ね、
貴重な機会になるんじゃないかなと思います、
はい、
でそれからシンガーソングライター石田さん、石田博之さんのライブだったり、でそれから自転車でね一人で、
すごいですよね、
日本一周されて東北へのメッセージを集められてる、あの金井紗友子さんのお話だったりとかも聞けるということで、
はい、金井さんね62歳だからね、
かっこいいよね、
ねすごいよね、
素敵
おばあちゃんだからねすごいよね
すごい、でも本当素敵なや
ん、ね
え、ね、
なんか雰囲気も、うん、なんか全然偉そうじゃなくて、ね、かわいい女の子みたいな感じでしょ、すごいよね、
なんかやっぱりすごい自分の固定概念がカーンって崩された感じがするよね、金井さんに出会って、だからきっとその金井さんと出会うことで、まあ、東北うんぬんとかっていうのももう超えてね、なんかはって、私頑張ろうとか、なんか目指すものもまたちょっと変わる人って多いんじゃないかなって信じて、
それで言うなら玉谷さんもなんか東北だから気仙沼だからっていうよりもこう彼の人柄がね、あったかいし、なんか愛の新聞記者だよね、
本当にね、
愛の酔っ払い親父だよ
ここ P かもしれないですけどいや本当に好きな人なんですよまあ、本当にね、まあ、実物にも会ってもらってっていうのが一番早いかな、ぜひぜひ来ていただいて、入場料金500円でワンドリンクがついております。1月31日11時から4時まで、塩谷駅から徒歩5分ぐらいのね、旧グッケンハイム亭という偉人館でやりますので、ぜひお越しください。はい、まあ、なんかあっという間の30分でしたけど、
はい、
ママリエちゃんの下にね、
あ
の下
が回
ってよかった、
よかったよかった。
まあこれからもね、あのいろんな写真を撮ってまた見せてください。
はい、
で私のボロボロの写真も撮ってもらって、
ともちゃんのヌードもね。
ああ、どうしよう。どうかな。まあまあまあこの辺で。はい、じゃあ今日はカメラマンの井上理恵さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週も自分らしい夢を叶える元になるようなメッセージをお届けしていきます。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストの民野智美と、
ママとベビーの癒しコーディネーター三木智美がお届けしました。
それでは今日もハッピーな一日を過ごしください。
勇気を出して形にしよう、いつの日にかその勇気という原石は泥を落として宝石になる。心の中に描いているのはいつもくすぶるような小さな火ではないけど、泣かない目覚まし時計に腹を立てて見失う朝、そんな毎日 の誰かがさ頑張ればいいやとか違うよそっから歩くこと踏み出してもいない今ここがスタートだと思う